弁天池遊びに行ってもらえればというかと思うんですが、はい、さて、弁天池のことは、少し紹介したんですが、はい、ここで梅本さんにバトンタッチしまして、
はい、そうですね。
今度行われる、寒月の夕べ、はい、はい、こちらについてご紹介したいもらいたいと思います。
そうなんです。こちらもね、そのまあ地元密着ということで、はい、その弁天池で行われます寒月の夕べ、
はい、
これね、今年初めて開催されるらしいんですけれども、まあ1年から2年越しで温められてきた企画ということでね、はい、その弁天池の景観と環境を守る活動の一環として開催されるそうなんです、
はい、
で日時は10月4日水曜日、
はい、
中秋の名月の日ですよね、の午後6時から8時15分頃まで行われます。
ほうほうほう。
これがね、二部制になってまして、
はい、
一部の方は、仁川まちづくり協議会の環境部が主催されまして、
はい、
コーラス、アリアの独唱などが行われ、
はい、
また二部の方は文化交流部が主催の、寒月祭というね、舞舞楽ですとか、
はい、
あとお琴の演奏とかね、そういうのが行われるんですけれども、
はい、
まずその第一部の方のコーラスアリア独唱なんですけれども、これもね、町の皆さんの協力といいますか、まず仁川にお住まいで宝塚混声合唱団の音楽監督も務められるテノール歌手畑義文さん、
はい、
この方の、テノールのアリア独唱がありまして、でまたその畑さんが指導されている婦人合唱団ハモラップさんというところのコーラスがあるんですね。
なるほど。地元の方々が集まってされる、ということですね。
そうです。
はい、
で、第2部の方は、こちらはね、まず熊野神社の方で、寒月報告祭という、神様にこういう寒月祭をしますよという、ご報告をされた後、
はい、
寒月祭に入られるということで、で、ここでね、先ほどご紹介しました、舞舞楽、
はい、
またまの会の、
立花
さん代表のね、はい、そのまたまの会の、方の、舞が見られるということで。
立花さんがすごいお上品な女性の方でしてね。
素敵な方でしたよね、
はい。ものすごく品があるんですね。はい、こっちも思わずちょっと背筋伸びるわけ
です。そうですね。
はい、優しいね、すごい笑顔の絶えない方なんですけれども、はい、ちょっとすごい佇まいが何というですか、気品があるというか、
そうですね。もともとその三重県の伊勢神宮の雅楽長だった方に、その舞舞楽を習われていたということで、
はい、
で今はこの地も仁川にお住まいで、その熊野神社さんほか、1グループ月1回程度でその舞舞楽を教えられているということでね、幼稚園くらいの子どもさんから小中学生それから大人の方までね、35名ほど在籍されていて、
はい、
習われているということで、でまたその三重県にいらっしゃった時に、その伊勢神宮では中秋の名月をめでる寒月会というのがあったそうでね、
はい、
でそれに対して、その雅楽長の方が教えておられるその舞楽のところでも寒月会があったそうで、
はい、
でぜひこの弁天池のねほとりでね、この寒月会ができればということを、熊野神社のネギさんですねのサビさんに、
はい、
文化交流部長でもあられるのでね、
そうですね、持ちかけたみたいなことを言ってはった
んですね。そうですね。
で、サビさんに何か引っかかるものがあったとね、
そうですね、
言われてましたけども、
で、1、2年越しで温められて、皆さんの協力によって、今回開催される運びとなったということで、
はい、
はい、
このもう開催に至るまでに、すごい、たくさんの人が動かれているんですよね。
そうなんですよ。
もちろんこのまちづくり協議会の、サビさんと、あと環境部長の南波さんも、いろいろと、運ばれているんですけれども、それだけではもちろんないんですよね。
そうなんですよ。はい、まずね、立花さんがおっしゃっていたことで、大事にしたいものはみんな一緒なんだなということを言われてたんですけれども、はい、それは後世に伝えていきたいこと、もの、それから文化を継承するということ、
はい、
また守っていくということ、これがやっぱりみんなの思いが一緒だったということでね。で、今回その神様に奉納する舞、祭祀舞、これはね、奉納する場があってこそ、そしてその舞を神事として行うことができる、鎮守の森の神社ですね。
そうですね。
熊野神社があり、
場所があっての舞っていうのもありますからね。
うん、そうですね。
はい。神聖な舞というものはやっぱ神聖な場所で、するのも大事だなと僕は思いますので。
うん、そうですね。
はい。
そしてその熊野神社がある、日本古来の里山として地域の方に愛される弁天池。
はい。
で、またその景観、を守っていこう、保全していこうという方がいてという、そういった思いがね、いっぱい集結して結集して、 開催の今回運びとなったということでね、はい、やっぱりその町の皆さんの賛成ですとか協力ですとかがなくてはできないものですからね。
そうなんですよ、町の協力といえば一つね、
うん、あ、そうなんです、これすごいなと思ったのが、はい、あの阪急電車さんなんですけれども、
阪急電車さん、はい、
あのちょうどね、あの弁天池のところに、まあ、駅がねありますから、
ありますね、
あのちょうど電車が発車しましてすぐに、あのレールの連結部分のね、はい、金属音でもうものすごい音が、まあ、
どうしてもね、はい、ガタゴトンヒーってなことがなるんですよね、はい、
でも今回このまあ寒月祭、寒月の夕べが行われるときに、はい、ちょっとこちらを徐行して音を和らげていただけないかということを相談したところ、
そんなところ
全面協力していただけるということで、
そうなんですよね、なんかやっぱり先ほど言いましたけど、こういうのってちょっと難航するイメージを勝手に持ってたんですね、
ありますよね、
ちょっと、な話をなんか結構詰めていかないとうまいこといかないみたいなことがあるかなと思ってたんですよ。はい、まあ、阪急さんも、結構、立場があると思いますので、そう簡単にはなかなか徐行とかできないのかなと思いきや、ね、
はい。はい、もう
わかりましたと。
そうなんです。出発の時点で少し徐行運転をしていただいて、はい、まあ、その後、その場所が過ぎてから加速しますよということで、はい、ご返答いただいてるということでね。
なんかね、地域密着というか、
はい。はい、
やっぱりこの地域の絆、コミュニケーション、
はい、みんなの思いが結集すると、あのいろんな人の心を動かすんだなというのをすごく感じましたね。
個人も企業も、ね、全てが、ね、一丸となってこの寒月の夕べにも臨んでいるということなんですね、
はい、
そんな、まあ、皆の、ね、地域の皆さんの絆でこの、はい、持ち運ばれています、
はい、
寒月の夕べ、
はい、
そして
もう一回では日時ご紹介しておきます ね、
そうですね、はい
はい、今年初めて開催されますこの寒月の夕べ、これは10月4日水曜日、中秋の名月の日ですね、午後6時から8時15分頃までこの弁天池で行われます。
はい、ということで、はい、まあ、弁天池の方もね、はい、それ自体も町づくり協議会の難波さんがおっしゃっていたんですけども、まあ、このからの後世にやっぱり弁天池の素晴らしさどのように伝えたいですかと聞いたお聞きしたところ、
はい、
まあ、水辺と緑って心を癒すじゃないですか、
はい、
まあ、こんないろいろ結構大変な現代社会の中でこの心を癒してくれる空間というものを、うん、場所を 大切にするということを訴えていきたいんですと、はい、おっしゃっていたんですね、で、まあ、皆さんの、周りにも緑結構少なくなってきてるかなとは思いますが、
はい、
今一度そういうものを大事にしてもらって、
はい、
で、ぜひ宝塚にお住まいの方はですね、弁天池本当にね綺麗なとこでした ね、
そうですね、
ぜひ今度晴れてる時にも遊びに行きたいなと思うんですが、うん、ぜひ、まあ、1年通してさまざまな顔も季節によって変えて見ることができますとおっしゃられていましたので、はい、ぜひ皆さんね、非常に弁天池素晴らしい場所なんですね、遊びに行っていただければいいかと思います。
そうですね、
ぜひ寒月の夕べをね、うん、一緒に楽しんでいただければ良いかと思います。
あ、そうですね、雅楽の生演奏ですとか、まあ、その普段ね神前でしか見ることのできない舞舞楽なんかも見れますので、はい、ぜひこの寒月の夕べお越しいただければと思います、
はい、
ということでね、今回のいろんないいな宝塚では仁川まちづくり協議会から弁天池の景観保全と寒月の夕べをご紹介しました。